健康広場健やか。9月はがん制圧月間です。ご家族で健康やがんについて考える良い機会にしませんか。がんの現状。日本人の死因で一番多いのは昭和30年代までは脳血管疾患でした。その後昭和50年代にがんが1位になってから、がんによる死亡は増加の一途をたどり、現在では全死因の約 30% を占めています。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなると言われていて、がんによる死亡は今後も増えていくことが予想されます。病気にかかる割合のがんの罹患率、死亡率は男女ともに40歳以降急激に上がります。これは日本人の高齢化が要因の一つだと考えられます。がんを部位別に見ると罹患率で多いのは男性が胃、女性は乳房、死亡率で多いのは男性が肺、女性が大腸です。伊達市の状況を見てみると、平成18年から20年で死亡数の多いがんは、男性が肺、胃の順、女性が胃、肺の順でした。近年ではその他に乳がん、大腸がん検診でがんの発見が増えているのが現状です。がんの発生。がんの発生についてはまだわからない点も多くありますが、細胞の成長異常が大きな要因で、細胞の核となる働きをする DNA に異常が現れることで発生します。正常な細胞は寿命が決まっていて、一定の時間が経つと消え、また新しいものが生まれるというサイクルを持っていますが、がん細胞には決まった寿命がなく老化もしません。対処しない限り増え続けていきます。また、がん細胞は発生してから末期状態になるまでに10年単位の長い時間がかかります。これを踏まえた上で、がん予防を考える場合には、がんが多く発生してくる40歳代より前に遡って予防法を実践することが大切です。定期的に検診を受けることで発生直後のがんを発見でき、末期状態になる前に治療できるので治癒率が高くなります。がん検診を受けましょう。伊達市のがん検診受診率は 20% 台と低く、国の目標値である 50% に届かない状況です。がんはたとえ罹患しても早期に発見すれば治癒率も高くなりますが、がんの発見が遅くなると治療は長期間にわたり医療費が高額になってしまいます。がんを早期に発見することが医療費を減らすことにもつながるのです。がんの中でも大腸がんは近年日本人に多く見られます。罹患すると出血や血便が見られますが、痔だと思って受診せず、がんの発見が遅れることが多くあります。50歳代以降で罹患率が増加してくることから、国では今年度働く世代の大腸がん検診として節目年齢にあたる方を対象に無料のがん検診を実施していて、市でも10月に実施予定。乳がん、子宮がんについても女性特有のがん検診として平成21年度から対象者が無料で検診を受けられるクーポン券を送付し、昨年度は約 30% の方が受診しました。がんを予防するポイント。検診を受けることは大切ですが、がんに罹患しない生活を送ることも大切です。がんを防ぐ12か条を参考に、 普段の生活を見直してみてください。がんを防ぐ12箇条。1、バランスのとれた栄養をとる。2、毎日変化のある食生活を送る。3、食べ過ぎは避け、脂肪は控えめに。4、お酒はほどほどに。5、タバコは吸わない。6、食べ物から適量のビタミンと繊維質を多くとる。7、塩辛いものは少なめに、熱いものは冷ましてから。8、焦げた部分は避ける。9、カビの生えたものに注意。10、日光に当たりすぎない。11、適度にスポーツをする。12、体を清潔に。なお、保健センターでは、がん検診の申し込みを受付中です。詳しいことは、保健センター健康増進係、内線638へ。
子育て健康講座、林先生に聞いてみよう。伊達赤十字病院小児科医師、林英医さん。第2回、熱を味方につけよう、その2。前回は、熱を出す原因が問題と書きましたが、原因が取り除かれていなければ、解熱剤で熱を下げても、またすぐに発熱してしまいます。解熱剤で熱を極端に2度以上下げると、再度発熱する際に急速に体温が上がることがあり、子どもは悪寒を訴え、より一層体力を消耗します。したがって、解熱剤で熱を下げるのなら、目標は1度から 1.5 度程度で十分で、その程度の熱の下がり方でも、多くの子どもたちは下がる前よりは元気になります。ポイントとしては、無理に急激に熱を下げないことが大切です。また、タンパク質が変性する温度は42度以上と言われていますから、少々の発熱では脳への影響はありません。熱は出ている方が感染症と戦う上では有利ですので、子どもが発熱していても元気で最低限水分が取れていれば、解熱剤を使う必要はありません。熱が出て水分が取れなくなっているようなら、解熱剤で少しだけ熱を下げ、その間に水分を取らせるようにしましょう。このような状態での最大の敵は、水分が取れなくなり、さらに発熱によって体から水分が失われることで起こる脱水症です。脱水症の予防には、水分を取らせることが最も重要なポイントです。次回は、子どもに水分を取らせるときの注意点を紹介します。詳しいことは、保健センター母子保健係、内線635。心、体、言葉を育てる子どもとの関わり方、1。生活習慣は成長の基本。体を使って遊び、お腹を空かせてしっかり食べる。ぐっすりよく寝て、すっきり起きる。最近の子どもは、このような基本的な生活リズムが身についていないことが多く、1歳児でも就寝時間が大人と同じという家庭もあるようです。成長ホルモンの出る夜の時間帯にしっかり寝ることはとても大切です。また、子ども自身が食事の前には手を洗う、出かける前にはおしっこなど、生活の流れと自分のするべき行動、ルールを理解すれば、自然と言葉にもつながっていきます。心、体、言葉を育てるために、 まずは生活リズムを整えましょう。遊びが育てる言葉の世界。子供は生まれて初めて出会う家族との信頼関係から、人への関心、共感性、伝えたい思いなど言葉の土台作りを始めています。まだ言葉を話す前から、いないいないばあやくすぐり遊びなど遊んでくれることへの期待感、ジェスチャーでちょうだい、どうもをするなど、人とやり取りする力が育っていきます。もう一回して、見て見て、一緒にやろうと積極的に声をかけ、子どもに人と関わる楽しさを体験させましょう。単純なものでいいですから、子どもと一緒に心がたくさん動く遊びを楽しんでください。子どもはいろいろな遊びを通して認知する力が伸びていき、人に気持ちが伝わる喜びや言葉の使い方などを身につけて成長していくのです。次回も引き続き子どもとの関わり方についてお伝えします。詳しいことは胆振西部児童デイサービスセンターへ、電話番号 23-5910。